おはようございます。今日も、子どもたちと一緒に賛美を捧げることができて本当に感謝です。私いつも一番前に座っておりますので、分かるんですけれど、この辺りの子どもたちはいつもここにもたれかかってですね、賛美してですね、でもよくよく見れば十字架によりかかってですね、すこもる信仰的というか聖書的だと思いました。本当に私たちもいつもイエス様にね寄りかかって、イエス様に支えていただいて本当に、主を賛美できますし、また日々生かしていただいているんだな、そんな風に子どもたちの賛美を通して教えられました。本当に1月ももう早く過ぎて、もう今日が最後の聖日ですけれども、先ほど、欠席の連絡で、黒先生の奥様ですね、時夫人が少し今日は体調が悪いということで、お休みでいらっしゃいます。どうぞ本当に主の癒しと助けがあるようにお祈りしたいと思います。嬉しいニュースもありますよね。新報で書いてありますように、佐藤、幸弘兄弟、また久子さんご夫妻ですね、先日お二人目の女の子お子さんがですね誕生されました。おめでとうございます。本当に良かったですね。上の坊やはお兄ちゃんになったんですよね。はい、本当に感謝です。またあかり姉妹ももう予定日がもうちょっと過ぎ、昨日ぐらいが予定日だったでしょうかね。もう本当に秒読みの段階にありますので、どうぞ、無事に出産されますようにね、本当に続けてお祈りしたいと思います。それから、またですね、いろいろな課題をちょっと申し上げたいんですけれども、他にもですね、先日、那須川教会の中島先生ご夫妻にもね、女の子ですかね、第9番目のお子さんが与えられたということでね、嬉しい知らせがありました。本当に新しい命が与えられるということは本当に嬉しいことですよね。どうぞ産後の回復のために、また育児のために、ご一緒にまた祈っていきたいと思います。それからですね、合わせてもう後で申し上げようと思ったんですけども、合わせて祈りの課題をちょっと追加させていただきたいんですけれども、タイの北部で宣教活動しておいでのムカガ宣教師からの報告ですけれども、この冬はですね、本当にクムの地域は雨が少なくて、大変雨が少なくて、本当に農業畑の方もですね大変なようですよね。例のクムのコーヒーのね、木もですねかなり、まあ、その雨不足で干ばつでですね、今年はもう収穫が望めないかもしれないというちょっと厳しい様子がありました、伝わりました。ぜひお祈りください。なんとか、ね、雨が降るように、タイはこれからいよいよ乾季にですね、雨の少ない本当に暑い季節に入ってまいります。3月あたりがまで乾季が続きますので、このままでいくと本当にもう絶滅的なですね、壊滅的なことになります。もうタイだけではなくて、もう世界中どこでも、まあ、温暖のせいでしょうか分かりませんけれども、気候異常があってタイでもそんな状態だそうですので、ぜひまた、お祈りの端に越えていただければと思っております。さあ、それではお祈りをさせていただいて、今日もお言葉ご一緒に味わいたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。神様、どうぞ今日体調を優れない、どうぞ倉時夫人の上にイエス様のお癒しと助けがありますように、また新しい命を本当にありがとうございます。佐藤幸弘久子さんご夫妻にお二人目の新しい命、本当にありがとうございます。どうぞ産後の回復、育児の上に主のある意味助けがありますように、また出産も間近な、あかりさん、また稲垣さんご夫妻の上に神様の本当に についての守り助けがありますように。タイでは雨が少なくて本当に厳しい気候が続いていると連絡がありました。このままでは本当に大切な畑の収穫も本当に思うようになりません。主よどうぞ少しでも雨が与えられますように、主よどうぞ守ってください。お願いします。本当にいろんなところでそれぞれ色厳しいこと本当に嬉しいことあります。すべて神様が本当にご支配しておいでですので、私たちはついてあなたに信頼してお祈りしていきます。どうぞ導いてくださいますように。今日も私たちそのような中で礼拝に出席できてありがとうございます。どうぞ神の言葉からどうぞ植えりの豊かな約束祝福をいただきとうございます。どうぞ私たちの乾ける心にどうぞ降り染み通る雨のように雫のように、どうぞ私たちを心どうぞ魂を強めくださいますようお願いします。待ち望みます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週から、ローマ人の手紙をですねご一緒に、読み始めてまいりました。教会のですね貸出図書にもいろんな素晴らしい本がありますけど、その一つにこのリビングバイブルというですね、聖書はとっても分かりやすくこう訳された聖書があります。何ですか、もともとはですねケネス・テイラーという方が、家族で聖書を読んでお祈りをするのを常としてられるんですけども、小さい子どもたちにも分かるようにということでですね、私たちの持っている聖書の訳とをさらにこう現代風の言葉に言い換えて訳されたのがこのリビングバイブルなんですね。聖書の中の例えばですね数字ですね、距離だとか重さだとかお金だとか、そんなのも全部こう日本の私たちにありふれてますので、何円とかね、何キロメートルとかね、とても分かりやすく書かれてありますので、ぜひまたあの教会の図書をこうご利用いただければと思います。でその中の今日も読んでいきたいこのローマ人への手紙のところですね、このようなこう序文がこう書いてあります。ローマ人への手紙ってどういう書なのか、ちょっとでもこう理解を深めていただけるかと思うんです。リビングバイブルのこのローマ書のところにこんなふうに書き出しが書いてあります。ローマ教会の皆さんへ、紀元1世紀今のイスラエルにパウロという人がいました。ユダヤ教の規則を少しの落ち度もなく守ることがただ一つの正しい生き方だと信じ、自分でもその通りに生活した人でした。ところが自分とは違った考えのクリスチャンを片っ端から捉えることに執念を燃やしていたこの人が、このパウロがキリストを信じてからは全く別人のようになったのです。パウロはイエス・キリストがどういうお方かを知り、神を信じることこそ何よりも大切だと分かったのです。そういう思いの中でこの、イタリアのローマですよね、あそこにいらっしゃるクリスチャンの人たち教会に対して送った手紙、それが今日も読んでいただいたローマ人への手紙です。もう今からもう、2000年以上も前のですね、2000年近い昔のことですけれども、しかしその内容は使徒パウロが今もこの条文を読ませていただいたように、イエス・キリストはどんなお方か、私たちはどんなに主からイエス様から愛されているか、神様の救いのご計画などが詳しく順序を追って非常に論理的にですね、もうなんかこう論文のようなね形で、内容でこの手紙が書かれてあります。先週はその本当に書き出しの部分の、手紙ですので、この差出人パウロから、ローマの皆さんへというその書き出しの挨拶の部分を、ご一緒に読んでみました。今日はその続きですよね、8節からですけれど、いよいよその、このローマの教会の方々にパウロの心、本当に真実な心がここにこう次々とこう書かれてあります。早速8節から見てみたいと思います。まず第一に、あなた方すべてのために 私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。使徒パウロはこの13通の新約聖書の手紙のいずれでもそうですけれども、いつもまず手紙は、感謝から始まっているんですね。それはもうまだこのローマの町はクリスチャンの人たちには、まだ会ったことはないんだけれども、でもいろんな人たちを通してですね伝えられる、ローマのクリスチャンたちの様子はもう本当に私たちよくよく聞いてますよ。皆さん方がどんなに素晴らしく心から神と神の言葉を信じてイエス様を信じてクリスチャンとして歩んでおいでになっているか、もう私たちよく聞いてますので、そのことを本当に心から喜んでいます、感謝しています。もう皆さんのことはもうみんなこちらの人たちみんなよくご存知なんですよと、そういうところからですねこの8節がこう始まっています。感謝から始まる、とても大事なことかなって私は教えられました。言いたいことはもちろんまだまだこれから続くんですけれども、パウロがいつもまず神に感謝します。しかもよく読んでみますと、使徒パウロは私の神にという私の本当に心から崇める信頼する誠の神様、私の神様に感謝しています。こういう言葉にも使徒パウロの本当に並々ならぬ神と神の言葉に対する感謝、そんな思いが汲み取ることができますよね。9節、私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が明かしてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。前回この手紙の背景をお伝えいたしました。使徒パウロは伝道旅行の途中ですけれども、ギリシャの南の方のですね、ところにいたところに、ローマ教会の様子を聞いて本当にですねこれは何とかして福音をきちんと神様の約束をお伝えしたい、そういう気持ちに駆り立てられたんですけれども、しかしこのマケドニアやアカヤのクリスチャンの人たちがですね、遠く東の方のあのエルサレムの教会の人たちが、今年は天候異変でもう何かいろんなことがあって飢饉で本当に生活が大変だ、そんなことを聞いてアカヤそしてアカヤ地方あたりのですねクリスチャンたちが、まあ、いわばこう献金をしてですね何とかしてお届けしよう、それを使徒パウロにですね、パウロ先生お願いできませんかということで託されたわけで、ですからパウロはその預かったものを何とかして東の方のエルサレムに届けなければなりません。でも気持ちはこのローマの人たちのことを聞きながら何とかしてお会いしたい、まあ、そんなこう心がこう分かれるような状態のことなんで、まあ、それをですねこの9節10節のところでこう書いております。まだ見てない、会ったこともないローマのクリスチャンたちのことをパウロはですね本当に心の中に描きながらこう、お祈りしまた感謝をしています。私も少ないものですけれども、いつも教会の兄弟姉妹たちのことを祈るんですけれども、その時はでもお一人お一人の顔がいつも浮かばりますので、あ、誰々兄弟、誰々姉妹、あの方この方、本当に祈りやすいですよね。ですからいろんなことを聞きしながらお祈りできるんですけれど、でも会ったことのない人たち、見たことのない人たちのために祈るって難しいと思いません？ある時前々のこう教会のこう祈祷会であるクリスチャンの方がですね正直におっしゃいました。先生、見たことのない人のために祈るって難しいです。その人どういう人なんですか、なんでどういう状態なんですかと、まあ、そんなふうなことをおっしゃったので本当にそうだなと思いますよね。まあ、先ほども、クムの地域に雨が少なくて、雨がなんとか降るように、まあ、そのようにこう祈りの課題を受けましたのでお伝えしましたけれど、クムに行ったことのない方々には 組むってどんな人たち、どんな、ね、本当にもうそんな当然ですよね、行かれた方はもう あのような景色、あのような人たちだ、本当に、具体的に頭にこうまぶたにですね、人々の様子や、村の様子などをですね思い浮かべて祈ることはできますけれど、でもなかなかこう見たことのない人たち、会ったことのない人たちのために祈るというのは本当に難しいと思うんです。でもパウロは本当にですね、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとにという言葉を書いていますけれど、パウロは本当にまだ会ったことのない、行ったことのないこのローマの人たちのことを本当に思うがゆえに、まだそういう状態ですけれども、彼はいつもいつもお祈りしながらいるということも分かります。そして何とかしてですね、ローマに早く行けたら、今しばらくどうぞ待ってください、そんな気持ちがなんかこの言葉から伺い知ることができますよね。そして11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたい、こういう願い、動機、祈りがあるから本当に皆さんのところに行きたいと思っているんですと言います。御霊の賜物とは何でしょうか。聖霊様は私たちのうちに満ち満ちてくださるとき、私たちのうちに本当に聖霊様でなければ与えられないような愛、喜び、平安、また寛容、親切、善意、誠実、また柔和、自制、このような御霊の実を結ぶことができます。まあ、とにかくパウロはですね、御霊様が私たちに本当に一方的な恵みとして祝福として与えてくださる、そういう賜物を何とかして直接会ってお伝えしたい、お届けしたい、お明かしさせていただきたい、そういう気持ちがこの言葉なんですよね。でまた12節を見ますと、というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのである。まあお渡しするだけ、お分けするだけではなくて、私もまた共にお交わりを通してこう励ましを受けたいんです、お互い本当に強められたいんですと、パウロは書いています。私たちの交わりもそういうもんだな、そんなふうに思いますよね。今日もご一緒にこの時間、この場所にですね、お互い共に相集うことができたということは本当に大きな祝福です。互いに励まし合い、互いに本当に支え合って、今日も私たちは主にあって愛されているということをお互いに心のみならず体でも実感するのです。教会って本当に楽しいと思います。時々厳しいことや辛いことももちろんなくはありませんけれども、またそれもまた一つの祝福です。私たちが成長し、私たちがさらに主の御心にかなうものになるように、私たちはいろんなところを通っていくことができます。さて13節のところを見ていきましょうか。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい、私はあなた方の中でも他の国の人々の中でも得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられています。まあ具体的には、そして今まず優先しなければならない用事があること、あるいはまた当時はですね、今と違って本当にお天気やいろんな事情で行きたくても行く術がなかったり、もう船が出なかったり、交通手段がなかったり、いろんな出来事があるかと思いますよね。まあ、いずれにしてもパウロはこの辺りのところでですね、本当に行きたい行きたい行きたい、なんとかしてローマの皆さん方のところに行きたいんですっていう気持ちがこの辺りに私は本当にこう感じてきます。そして14節のところを見ますと、私はギリシャ人にも未開人にも知識のない人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。 先週もご一緒に考えました。このローマ書の一章の一節のところに福音という言葉が書いてありますよね。使徒パウロは自分自身を紹介する文章の中で、私はこの福音のために神様から選ばれ、そして神様から召されているものです、この福音を何とかしてお伝えしたい、パウロの並々ならぬ熱い思いがわかります。福音とは何でしょうか。前回も触れましたように、それは良い知らせ、神が私たちを愛して御子イエス・キリストをこの世界に送ってくださったということ。聖書のパウロの言葉によれば、第一コリントの15章によれば、それは十字架と復活、この2つの言葉で説明することができます。福音、何が良い知らせですか。何が嬉しい便りなのですか。それはイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架に死んでくださった、そしてそれだけではなくてよみがえられた。ですから福音のその中身はイエス・キリストの十字架と復活。どうぞ心に覚えたいと思います。この福音を私は、使徒パウロは、ローマの皆さん、皆さん方の教会はいろんな方がいらっしゃいますよね。ギリシャ人だけではありません。いろんな国の人々もいます。またいろいろとですね、教養の学歴のある方もあれば、そうでない人もいるかもしれません。でもどんな人であっても、私はお一人お一人に皆さん方に返さなければならない負債を負っている。負債、まあ文字通りこう借りですよね。本当に返さなければならない、そのようなもの、そんな気持ちで私はこのイエス様の福音をお伝えしたいんだとパウロは言っているのだ。負債、聖書は、まあ、いわゆるお金とかそういったことのですね、貸し借りについては、ちょっと注意を警告を出していますけれども、しかし愛以外においては、本当に私たちは貸し借りがあってもいいのだ、愛されていること、また、愛を返すこと、そのことを、まあ、このパウロの手紙からも私は深く味わうことです。私は今まで本当にこう時々こういう言葉を読むと思い出すのです。どんなに本当に、教会の兄弟姉妹たちから愛されて、今で来たことか、そんなことを私は思い出します。もうだいぶ前ですけれども、進学校を卒業した時も、私の母教会の先生や兄弟姉妹たちが、卒業式にも駆けつけて本当に祝福をしていただきました。その場でも私はこう感謝のですね、挨拶をしたんですけれど、まあ、本当にでももう随分前のことですけれど、もうなんかこう涙が出てきてですね、本当に、もうどんなにこうよくしていただけたか、教会の兄弟姉妹のに本当にその感謝の気持ちを挨拶をさせていただきましたが、その時本当に、涙が止まりませんでした。私はこんな私にどうしてそんなによくしてくださるんでしょうか。もうそんな気持ちですね、返せないぐらいのですね、大きな励ましや祝福をいただきました。ですからもうなんかこう感謝で感謝くて、かたじけなくて申し訳なくて、本当に涙が出てきたんですけれど、でも私はその後もですね、その気持ちは変わりませんけれど、いただいた恵みが実はその後の私の奉仕の原動力になっているような気がするので、小さいものですけれど、誰かに本当にイエス様の福音をお伝えし、小さいものですけれど、本当にわずかですけれど、私なりに精一杯の親切や何かができたとき、それは実は私から出たことではなくて、私自身がいっぱい良くしていただいたからなんですね。本当に、そんなことを思うときに、何でしょう、こう愛のお返しをですね、パウロの言葉で言うならば、本当に返さなければならない負債を、私は今でのいろんな教会でのご奉仕で、 またさせていただいたことです。自分のうちには本当にみじんもですね、親切な心も愛の心もないような、愚かなものですけれど、私はそのいただいた恵みをが本当に原動力となって力となって、いろんな方々へと証しをさせていただくことができます。私たちもまたどうでしょうか、例えばご自分のお父さんお母さんからどんなに愛されてきたか、本当に若い時は分かりませんけど、子を持って知る親の恩で、本当にこうだんだん年が取ってきましたら、改めて父はよくしてくれた、愛が母は自分のために本当によくしてくれた、私はいつもそのことを思い出すんですよね。もうでも、その親孝行したい時には親はなしとかいうような言葉がありますけれど、本当に返すことができないものですよね。でも私たちは形を変え、また方向を変え、いただいたその愛をまた自分の子供や家族やまた他の人々にお伝えすることができます。私はそういうことを考えますと、神様の愛、恵みっていうのは本当にこうとどまることがない、流れていくようなものだと思うんですよね。ずっとずっと遡っていけば、それはやっぱりイエス・キリストの十字架から来ているのですね。イエス様から愛をいただいて、そしてそれをいただいて、そしてまた次の人に、次の誰かにお分かちし、お伝えし、もうこの神様の愛の恵みのこの流れ、これが途切れないように、私はそんなふうなことを思っています。自分自身の中からは何のですね、良きものも出てきませんけれど、でもそんな乾ききった心の中にイエス様の十字架の愛が注がれているからこそ、私たちはまた周りの人々に神の愛を、また私たちの親切をお伝えすることができます。使徒パウロはそんな気持ちで返さなければならない負債を持っています。私はとにかくまだ会ってないけれども、ローマの皆さん、あなた方がギリシャ人であろうが、未開人であろうが、知識のある人であろうが、知識のない人であろうが、私はとにかく私が受けた十字架の恵み、十字架の救いの祝福を本当にお伝えしたいのです。これは私にとって返さなければならない負債なんですと、パウロはそういう思いをこう語っているわけですね。その返すべき負債、その一つがこの福音を伝えることだとパウロは述べます。16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いをさせる神の力です。今日の今週の御言葉とさせていただきました。恥、私もある頃から恥っていう言葉にだんだんこう敏感になってきました。まあ言うまでもなく、どなたも私たちこの日本はのこの国民性はですね、何かあったらですね、この恥ずかしいとか恥とか、まあ、そういう言葉がこう使われるわけですから、そんなことしてたら恥ずかしいよ、まあ、そういうなんかものの見方、考え方で道徳観で育ってきてますけれど、ここで私はこう思うのですね、私たちにとって何が恥ですか、何が恥でしょうか。私は正直に申し上げるんですけど、クリスチャンになりたての方はまだまだですね、神様の恵みがよくよく分かってなくて、今も分かってませんけれど、自分がですね、こうクリスチャンであるということをなかなかこう明かしする勇気がありませんでした。会社で働いている時に、父さん今度の日曜日これこれがあるから行くよね、え日曜日ちょっととか言ってですね、ちょっと言うてまたダメなんて、父さん何してんの日曜日、なんかどっか行ってんの、ちょっとって、これがですね、私もいつもクリスチャン受洗してまだほんの1年2年ぐらいはそんなんでしたね。どこ行ってんのって言われても、ちょっとってぐらいしかね、まあ本当に正直申し上げて、自分が教会に行ってるということ、自分がクリスチャンであるということがなかなかですね いう勇気がありませんでした。考えてみれば恥ずかしかったのかもわかりません。何かこうよく言いますよね、聞きますよね、弱いもんからそのそういう信仰に走るんだとかね、まあそうかもしれないと思いながらもね、だからこそ自分が教会行ってるとかクリスチャンであるっていうことが本当にね、ここまで言わなきゃいかんなと思いながらですね、もうしつこく聞かれても、いやちょっとちょっとでこうごまかしていました。私にとってクリスチャンであるっていうこと、また福音をですね本当に誇りと思ってなかったんですね。あの頃まだまだ本当に理解や、心にしっかりと、染み込んでいませんでした。でもある頃からだんだん変わりました。クリスチャンであることは恥じゃないですね。福音は恥ではないですね。なぜならこの言葉のように、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力だからなんですね。この神の言葉、福音には力があるのですね。そのことがもうだんだんだんだんいろんなことを通して私は本当に気がつかさせられました。分かってきました。私がご奉仕するまでこう教会でご奉仕してきました中で、ある時ですね、こんな一人の方が導かれたことがありました。その一人のご婦人はですね、30代ぐらいのご婦人ですけれども、聞きましたら、ご主人をですね最近亡くされて、そして小学校1年生か2年生ぐらいの子を頭に3人の男の子がいて、本当にですね厳しい試練の中におられたんですね。後で一冊のその、お葬儀の時の文集のような本小冊子を見せていただきましたけれど、そのお葬儀の記録の冒頭にですね、一枚の本当に幸せいっぱいの写真があることを、私はあったことを思い出します。ご主人様は、小児科医のですね、小児科のお医者さんでいらっしゃって、またそのご婦人自身もですね、お父さんはやっぱり、産婦人科か小児科のですね、お医者です。いわばもうお医者さんの家庭の娘さんと、お医者さんの家庭のその息子さんとがこう結婚されたんですね。そして、研修のためにアメリカにこう何年かの予定で、向こうに行かれました。そしてその一枚の写真にはですね、そのアメリカの、とあるところで親子水入らず、そして日本から訪問されたご主人様のお父さんお母さん、もう本当にですね、どこから見ても幸せ、もう幸せいっぱいのですね、そういうお写真なんですね。ところがその写真を撮ったその直後にですね、その研修中のご主人様がこのがんと診断されたんですね。しかも余命数ヶ月という、そういうがん宣告がありました。病状は急速に進むため、もちろんもうアメリカでの研修はもう続けることができず、もうすぐ治療がこう開始しました。そして主治医のアメリカのその主治医の先生とご相談の結果、もうすぐにこう日本に帰って、そして治療される方がよろしいということになりまして、もう慌てて、整え、荷物などを整え、そして帰国の準備でした。帰国といってもですね、もう病状はかなり進んでおりましたので、飛行機の座席も普通のですね、私たちが座る座席ではなくて、寝台車でですね、特別にあしらったその寝台車に横になられて、そしてそのまま飛行機で、大阪の空港にこう到着され、そして自宅に立ち寄ることもなく、そのまま病院にこう直行されたんですね。幸いですね、日本に帰ってこられたからは多くの親しいお医者さんの仲間が次々とお見舞いし、励まし、そして励ましが、お見舞いがあり、励ましを勇気をいただきました。 でその中の一人にですね、同じ小児科医の先輩の方でこうクリスチャンの方がおられてですね、でその方からですね、一冊の聖書を、リビングバイブルをですね、こう受け取られました。ところがですね、病状もかなりもう末期で、余命何ヶ月数ヶ月というそういう中ですので、この聖書すら、この一冊の本すらもですね、持つだけの力がなくて、その奥様はですね、この勧められたその聖書の御言葉を1ページずつ破って、そして病床にあるご主人様にお渡して、ご主人様は本当にですね、この御言葉を通してですね、平安とまた力をいただかれました。しかしながら病状の悪化はどうにも食い止めることなく、そのしばらくの後にご神様はでも心にイエス様を信じて平安の地に亡くなられました。そのほんの数ヶ月後に、とある宣教師の先生から、こういう方がいらっしゃいます、訪問してくださいということをいただいて、連絡をいただいて、私はその奥様のうちですねにお尋ねをいたしました。もうどこから見ても幸せの、もう絶頂のような、もうどちらもですね、素晴らしいお医者さんの家庭で、もうそして恵まれて、子供さんも与えられて、そしてアメリカに研修されて帰られたら、ますます大きな働きができる、そういうですね、大きなこう祝福の青写真も、もう本当にこう過去のこととなり、そのようなこう悲しみの中にある、辛い中にあるその一人のご婦人に、私はお話を、様子を聞きながら、本当になんとお慰め、お励ましの言葉をかけていいのか分かりません。ただただお聞きし、本当にイエス・キリストの慰めが、平安があるように、そしてまたイエス・キリストには希望があること、福音には希望があることをお伝えをさせていただきました。幸い本当に主がそのご婦人の心をですね、捉えてくださって、それ以後そのご婦人が教会にも来てくださって、本当にいつもいつも本当に熱心にですね、神の言葉を、福音を聞かれたんですね。拙い御言葉のお伝えですけれど、でも私がお伝えする以上に、本当に御言葉が私たちに希望を与え、イエス・キリストはどんな状態にあっても私たちを愛して、私たちを守り、これから導いてくださる、助けてくださる、そのことを深く深くそのご婦人は受け取られて、その数ヶ月後にその証としてのバプテスマをお受けになられました。3人のお子さんたちも亡きお父さんの志を継いでですね、本当にその後もよく頑張って勉強し、そして昨日もちょっとインターネットで見たんですけれど、その中の一人の息子さんですね、もういくつぐらいになってるんでしょうか、もうおそらく30、40ぐらいでしょうか、大阪のとある病院のですね、小児科のお医者さんのリストの中に載っていましたので、多分あの方だと思うんですけれど、本当にね、神様の祝福がそのように子供さん一人一人に及んで、今もその姉妹は教会で素晴らしい忠実な、敬虔な、熱心なクリスチャンとして信仰生活に励んでおいでです。そのご婦人のお父さんのことをちょっともう合わせてお伝えしたいんですけれど、そのお父さんもですね、ある頃から一緒にですね、その娘さんと一緒に礼拝に来られるようになりました。そんな中で、ある時私はそのお父様、小児科医の先生ですけれども、自分のところで開業医をしていらっしゃる方ですけど、その方にもお会いしていろいろご挨拶をしましたが、そのご主人が、お父様が自分の胸の内を明かしてくださいました。自分は何年も前から仏教に惹かれ、ここに救いがあると仏教の経典を学び、お経を唱え、平安が与えられ、ずっとやってきました。もう20代の頃から、 そのような仏教の方をですね、熱心に学んでおいでです。しかし、この今回娘が一番苦しい時に、私は何もしてやれませんでした。娘が主人を亡くし、本当に一人でですね、三人の子供を育てて一生懸命やっている。そういう、苦しいその娘に対して、私は自分は仏教の経典を学び、お経を唱え、平安が与えられたけれども、私は娘のために何もすることができなかった。助けることも励ますこともできませんでした。ただ、ね、私自身ができることは娘とに連れ添うことだけ。私が持っている平安は娘の心に何の力もなく、私はその娘に連れ添うだけ。ということで、毎週毎週ですね、そのお父さん、本当にけなげにもですね、礼拝においでくださいました。またこうもおっしゃっておられました。今娘が教会に行ってクリスチャンになって本当に元気に日々過ごしていることを本当にありがとうございます。ですから私も聖書を学ばせていただきたくて礼拝に出させていただいています。でもまだクリスチャンにはなれません。もうしばらく学ばせてくださいと、そんなことも何度も何度もおっしゃっておられましたので、ああどうぞ続けておいでください、そうお伝えしたんですね。そうこうするうちにその教会を次の先生にお委ねして、私はその教会の働きを終えたんですけれども、その後届いた知らせは、そのお父さんイエス様を信じて受洗されたっていうですね、素晴らしい知らせを受けました。お伝えしたいこと、それは福音は人を救う神の力があるというこのお言葉なんですね。人の説得力や人の言葉や人の知恵ではないのです。神の言葉、福音にはですね、人を救う神の力が、救いをさせる神の力そのことだと、この今日の今週の言葉その通りだということを、私は本当にお伝えをさせていただきたいのだ。ローマ書の一章のその続きのところを見ますと、17節、なぜなら福音のうちには神の義、神様の清さ、正しさが掲示されてあります。そしてその神様の清さ、正しさは信仰によって始まり、信仰に進ませるからです。何もわからないものに、気がつかない私たちにですね、何が大切か、何が真理か、何が本当のことなのかということをですね、私たちに信じる心、信頼する心を与えて、私たちをさらに神様の義が私たちを導いてくださいます。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。旧約聖書のハバクの神から受けた啓示の言葉、預言の言葉通り、人は行いによって救われるのではない。知識や経験や学歴やお金や物や努力や、そんなもので救われるのではなく、ただただ神様の言葉をイエス・キリストを信じる信仰ですね、心にイエス様を迎えてイエス様を信じていく、この信仰によって人は生きるのです。新しい力をいただくのです。その通りだと使徒パウロはここで述べているのだ。神の言葉、福音には力がある。私はその一人のご婦人のその何年間の教会生活を通して、本当に確かであることを、私は今日も本当にお伝えをさせていただきたいと思います。そしてこの福音によって私たちも救われているのですね。そしてこの福音をですね、私たちは最も大切なこととして、教会は人々に世界中にこう発信をしているのです。教会って何なんでしょうか。イエス・キリストを信じる集まりですけれど、私たちは何を信じる人々の群れでしょう。それはイエス・キリストこそ誠の神、そしてこのイエス・キリストの十字架と復活、この素晴らしい良き知らせこそ、 私たちを救いに導く神の力であることを本当に心から信じて、心からそれをですね、大切なメッセージとして世の全ての人にお伝えする、それが教会の、キリスト教会の使命であります。桑名教会はその点においてもここまで60年間本当によくやっておいででした。黒先生を中心として兄弟姉妹たちが本当にこの福音こそ人々にですね、救いをさせる神の力だと信じて、私たちは毎年毎年いろんな活動や全ての伝道の技、証の技をやってきました。そしてそれはこれからも続けます。教会が福音をですね、述べ伝えなければ教会でなくなってしまいます。コンセントを抜いた冷蔵庫と一緒です。まあ、バッテリーで動く冷蔵庫はないでしょうけれど、ね、本当に最も大切なことを見失ってしまったら教会の本質は本当にこうなくなってしまいます。福音こそ教会の存在のもう最も大切な中心的なこと、今日そのことをお伝えしたいと思うので、私もそのことを気がついたら本当に福音は恥ではありません。いやいや、この福音の恵みに預かったことは本当に嬉しい、本当に感謝のことですよね。そしてまたこの福音に仕えるということができるということは本当に幸いなことです。今まで時々私よりも高学歴の人とかですね、かなりお年の方、上の方とか、社会的にも立派な方になると、ちょっとこういう人には福音は必要かなとかつて思ったこともありましたけれどね、いえいえ、やっぱり必要です。私がどんなに、どんなものであっても、その人にも必要なんですね。高学歴であろうと、自分よりももっと豊かな、裕福な生活をしていらっしゃる方であろうと、もう何もかも分かってらっしゃるような方であったとしても、その人にも福音は必要である。なぜなら、もしイエス・キリストを信じ、永遠の命をいただけなければ、この世でどんなに素晴らしい大成功だとしても、天国への可能性がないからですね。イエス様を信じて、本当に天国にみんな行っていただきたい。それは主のお心です。また、その中で私たちもまた福音を伝えています。福音は恥ではありません。いや、誇りですね。本当に返さなければならない負債そのものです。ですから私たちも本当に心を強くして、この福音の素晴らしさをもう一度しっかりと覚えて、日々いろんな生活の中で本当に少しでも証をしていきたいと願っております。本当に、今日も共にですね、この御言葉を読むことができまして本当に感謝です。一人お一人の信仰がさらにこう強くされますよう、本当に、進んでまいりたく願っております。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。福音は全ての人、どんな人にも救いをさせる神の力、聖書の素晴らしい大切なお約束を本当にありがとうございます。福音を恥とせず、いやむしろ誇りとして心に覚えて、これからも福音にふさわしい歩みができますよう、どうぞ私たち一人一人導いてください、助けてください。お一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。